そして、次のトピックは、
うん、
知り合いの青年の話です。
はい、
はい、これはですね、
うん、
まあ、25年ぐらい前、
はい、
ベルーガさんが大学生の頃、
若いね
あの学費を稼ぐために、
うん、
夏休みの間にカナダの北のユーコン準州、ユーコン州の、うん、まあ、ホテルでバイトしてた時に知り合った人がいて、
はいはい、
その方トニーさんって言うんですけど、
うん、トニーさんね、はい、
トニーさん、トニーさん、はい、
で、トニーさん、
トニーさん、はいで夏が終わって、
うん、
でバイトが終わってからも、まあ、ベルーガさんとトニーさんは連絡を取り合ってて、
はい、あ、はい、
で月日は流れて、トニーさんはカナダの内陸部にあるサスカチューンという町で生活してて、
はい、
でベルーガさんは私とバンクーバーで生活してました、
うん、はい、
である時あのトニーさんがバンクーバーに来られて、うち、
ん、
に泊まってもらったことがありました、
うん、
でここであのトニーさんの風貌をご説明したいと思うんですけど、
はい、
トニーさんはベルーガさんよりも10歳は年上で、でとってもあの自然を大切にする生き方をしてらして、
うん、
で自動車を所有してないので、
はい、ま
あ、基本的に移動も車ではなくて自転車で、
うん、
でバンクーバーにはその時は確かなんか長距離バスかヒッチハイクで来られてた、うん、はい、でトニーさんがうちに来られた日なんですけど、うん、私はそれまでトニーさんに会ったことなくて、
うん、
で私が仕事から帰ってきて、まあ、マンションの前に来たら、うん、入り口に、うん、入り口の前の地面に座り込んでるおじさんがいてお
じさん、うん、
はい、で私はあ、ホームレスのおじさん今日ここで一晩過ごすのかなと思って通り過ぎて、建物の中に入って自分の部屋に、まあ、帰宅したんですね、
うん、
でも、まあ、あのそれが後ほどトニーさんだったというのが判明するという、それぐらい自然に溶け込んでる方なんですけど、
で言い方変えてみて、薄汚れてみる、あれ薄汚れてるとか
自然に溶け込んでる方です。
はあ、
でその時のバンクーバー滞在からサスカチューンに戻られる時も、
うん、
まあ、バンクーバーで多分どっかで見つけてきた自転車を使ってらして、でそれをなんか標識の柱だかなんか電柱だかにくくりつけて、
うん、
で、まあ、今度戻ってきた時にまたあれば使うと言って、それでサスカチューンに戻って行かれてっていう、そういうまあなんかすごいこうなんだろう自由な方で、
はあ、
でその滞在のあと今から6年くらい前に、
うん
うん、今度はあのトニーさんの2人のお子さん、まあ、当時15歳と12歳の男の子なんですけど、うん、だったんですけど、
そんな大きい男の子いるんだ、
そうそう、と一緒に、うん、その時はサスカチューンからバンクーバーまで3人で自転車で来られて、で距離として1500キロメートル、
すごいね、
東京鹿児島ぐらい、
しかも3人で、
そうそう、まあ、途中テントで野宿しながら、その男の子たちが使ってた自転車も、
うん、
まあ、ウォルマートとかすっごいなんか安い
あのママチャリじゃん、
そうそう、安売りのお店で売ってるような、まあ、1万円ぐらいの、しかも女の子用の自転車、
うん、本当、うん、なんかかっこいいロードバイクとかじゃないんだ、
違うんですよ、
それ
でまあ22日間、3週間ぐらいかけて来られて、
うん、
でなんかうちでバンクーバーの私の家に、まあ、その3人とも到着した後、うん、何日間か、
うん
うん、滞在してもらって、
うわ、むさ苦しそう、
ん、
むさ苦しそう
可愛かったですよ男の子たち、
あ、よかったよかった、
うん、でこの体験がですね、
うん、
その男の子の年下の方の12歳の男の子に響いたんですね、
うん、
で2016年、
うん、
この時その12歳だった男の子が15歳になったんですけど、
はい、
今度は一人で 11日間かけて、
うん、
またサスカチューンからバンクーバーまで自転車で来て一人で、
うんうん、あ、すごい、
うん、でこの体験でこの15歳の男の子は長距離の自転車旅にハマったんですね。
はあ、なるほどね。
で2017年、
うん、
その彼が16歳の時、
うん、
今度は一人でバンフ、あのカナディアンロッキーの、はいはい、まあ、入り口と言われてる町なんですけど、うん、はい、うん、そのバンフからニューメキシコ、うん、あのアメリカとメキシコの国境ですね。
それってじゃあもうほぼアメリカ全部こう縦断してるよね。
そうですそうです。そこまでまあ4300キロメートル。
うわ、
あのベルガさんが日本で鹿児島から北海道まで、
うんうん、
あれはほぼ3000キロメートルだったんですけど、まあ、この16歳の男の子は4300キロメートルをあの29日間4週間で走破しました。そして2018年去年ですね、
うんうんうん、
この男の子は17歳になりました。
はい、
で去年の7月1日に、
うん、
この子あのビャウリン・トニ君って言うんですけど、
うん、
ビャウリン君は世界一周に出発しました。
うん、
で自転車そのカナダ内陸部のサスカチューンからカナダを東に向けて進んで、
うん、
大西洋側に向けて、
うんうん、
でと大西洋 の、あの東海岸まで行って、はい、この飛行機でヨーロッパに渡って、
うんうん、
でポルトガルに行ったのかな。
ポルトガルか。
はい、そこからスペインを通って北上して、
うんうん、
でロシアを横断して
あんな地図でもでっかいとこ。
そうで南に上海まで降りて、
はい、
で上海から飛行機でオーストラリアに渡って、オーストラリアの西の端に、でそこから東の端に渡って、
はい、
でニュージーランドに渡って、
あ、じゃあきっとパースあたりに降りたのかな。
うん、でニュージーランドも縦断して、
渡ってちょっと、うや。
でバンクーバーに去年の末に、年末に戻ってきました。
すご
い。で新年明けてから、まあ、今月初めですけど、
うん、
ゴールのサスカチューンに向けて出発しました。うん、でこの真冬のカナダをチャリで走るっていう、
ね、あの
登山家の三浦雄一郎さんもびっくりの工程を
だよね
なんか途中マイナス20度とかなんかそういう中を走ったらしいんですけど、で、これゴールすると、
うん、
ビャウリン君は世界記録を更新します。あのそれまでの自転車で世界一周の最年少記録は19歳だったんですけど、ビャオリン君は17歳で出発して18歳になってゴール。
で、
まあ、条件があって、
うん、
最低3万キロメートルの距離、
うん、
で東西南北、まあ、どの向きでも同じ方向に向けて走る、
うん、
で必ず堆積地っていうらしいんですけど、なんか地球上の正反対の位置にある2つの地点を通る。
あ、はいはい、
だからまあ日本だったらなんか反対側チリと か、そんな感じ、
うんうん、そこ通ってなんかもらってくるの、そこ通ったよっていう。
ああ、まあ写真とかでいいのかな、なんかどういうふうに証明しないといけないかは、ね、ちょっと分かんないんですけど、
うんうん、
で、出発地点でゴールする、うん、で、
はいはいはい、
ビャオリン君あのちょうど昨日
うん、
ゴールしました。
すごいすごい、ひょっとして認定されるよ。
そうそうそう、うん、
乗っちゃうよ。
16カ国3万1000キロメートルを、
すっごいよ。
はい、
すっごい、しかもこうそれってどうやって寝起きどうやってしたのってまず基本的に
何を
寝起き
寝起き、
うん、寝起きっていうかそうだよね、テントとか持ってったの、それともどっか宿泊する場所、
基本テントですね、基本テントだったみたい。
うわあと食事どうしたんだろうとかさ。
そうですよね、
すっごい心配になっちゃうよあすごい、うわあ、なんかすっごいわ、
すごいですよね。そう、なんかあの
すごい、
インスタグラムとか YouTube とかに、
うん、
あの画像や動画が上がってるので、
うん、
Twitter にリンクを貼っておきたいと思います。
見たい私も、
うん、
すごい、
すごいですよね。でそうそう、でしかもなんか、うん、ベルーガさんは、
うん、
1日平均 80km 走って、
うん、
それでもなんかめっちゃ速って思ったんですけど、
うん、
ビャオリン君はなんか1日平均 160km だったらし
い。倍じゃん
そうそう、
へえすごいな。
そうそう、
それってなんか持ってったの、あのなんていうの、通信機器っていうか、
うん、なんか
なんていうの、うん、
その滞在先でなんか、うん、このあの動画を上げてたりしたから、
あ、それはできるんだ。じゃあ、うん、あのなんていうの、こう行った工程っていうのかな、行く先々で、うん、僕元気だよっていうのは確認できるんだ。
そうですね。だけど、まあ、やっぱり Wi-Fi がなかったりとか、うん、あとこうすごいなんていうの、動画上げる暇がなかったりとかで、
うんうんうん、
上がってる動画の回、あの個数、
うん、
数はあんまり多くないんですけど、
うんうん、
でも多分これからいっぱい取りためてるやつを上げていってくれるんじゃないかなと思ってるんですけど、う
ん、すごい、うん、その達成するその子もすごいし、
うん、
送り出す親御さんだよね、
うん、
偉いよ。
そうそうそう、
やっぱ可愛い子には旅をさせるんだね
はい、
でもその男の子は、うん、ってことは何日間かかったって言ってたっけ、
ね、半年、うん、何日間かちょっと正確な日数はちょっと分かんないですけど、うん、半年ぐらい、うん、去年の7月1日に出発したから。
あ、そうなんだ、
うん、
学校とか行ってるのかな、あの休学していったとかなんかそういう風にしてったのだろうとは思うけど、
確かあの高校卒業してすぐかな。
ああ、なるほど、うん、その合間を利用してって感じか
多分。
なんかすごいわ、なんか鳥肌もんだわちょっと。
すごいですね
いや、ま、ほんとマジでなんかどうやってそんなって思うよね、
うん、
自転車どれ使ったのっていうかさ。
ああ、今回はねちゃんとした自転車でした今回はママチャリじゃなかった、うん、
へえ。
なんか上げてある動画見てもね、すごいすごい笑顔でね、うん、楽しんでるみたいだった。
あ、よかったよね。とにかくちゃんと無事に帰ったってことが一番いいことだと思うし。
そうですね、そうそう、うん、
で途中笑顔で過ごせたっていうことは本当にすごいいいことだしね、
うん、
いい経験だよね、
まあ、だった時もあったみたいですけど、特になんか、うん、ね、やっぱ冬のカナダを自転車でね、あの、
うん、
ゴール予定から2日ちょっと遅れたのかな、やっぱりその雪とかでね、
2日ぐらいいいよ
そうそう、
しかも雪のカナダ積もってはいないだろうけど、道路の上とかね、積もってるところをなんかこうなんか無理やりってわけじゃないだろうけど、
うん、
それにしても寒いからね、
寒いし風もすごいし、
危ないよ凍結してたらね、特に、
う
ん、
そうそう、まあ無事でゴールしてくれてよかったし、
いや本当無事でよかったよ、なんか会ったこともない人なのになんか いやすっごいわあ、じゃうまいこといけばギネス乗るね、
認定。あ、そうですよね、そうですよね、そうそうそう、うん、
へえ、ギネスのギネスブック買って取っとかないとね、なんて本人はそんなことないのかな。ギネスの認定証とかよく額に入れて飾ってるよね。
ああ、確かに。でもなんか本人は、
うん、
一番の目的はあの、うん、世界記録ではなくて、
うん、
彼がアウトドアとか自転車に乗るのが、うん、楽しいっていうのを教えてくれた、
はい、
アウトドアスクールプログラムっていう、
はい、
プログラムで、あの子供向けのプログラムで、
うん、
それが、サスカチューンの、
うん、
まあ、市かな、市、うん、市だと思うんですけど、そういうの、うん、教育費の予算から、まあ、カットされてしまって、
うん、
なので、そのプログラムを支える寄付を募るために、
うん、
あの寄付のサイトを立ち上げてるのと、
うん、
まあ、そういうプログラムを、あのいいプログラムがあるんです、支えてくださいっていうのをみんなに周知したいっていうのが一番の目的だったみたいです。
19歳か18歳、
18歳ですね。
18歳だよね、うん、偉いよね、
すごいですね。
まあ私は多分ギネスギネスってただそんだけかな、私が18の時だったらね。
ああ、
いやもうギネスにも乗るとかじゃなくて、どうかな、なんかこうそんな発想さえないからね、私が18の時とかだったら、
うん、
もう明日どこ行って遊ぼうとか、
うんうん、
明日何食べようとか、
うん、
そういうことばっかりだよねだよねって、ごめん勝手になんか人を巻き込もうとしているけど、いやいや、そういうことばっかりだったんだよ
似たようなものです
すっごいいい経験したね。でもね、
うーん、本当に
それを10代でその経験できるって、いや、いいわ。
うん、
うん、
本当に、
まあ多分でもだから、そのバンクーバーまで最初にお父さんと一緒に3人で来たっていうのがいい経験だったんだろうね。
そうですね。
はあ、お兄ちゃん何してるんだろうって思ったけど、
お兄ちゃん何してるのかな、
ね、お兄ちゃんは何してるんだろう。
そうそう、お兄ちゃんの話はあんまり聞いてないけど、ね、でもお姉ちゃんがいて。
お姉ちゃんもいるの？
そうそう、そのお姉ちゃんは、うんうん、あのホッケーの特待生で大学に進んでますね。
ホッケーの特待生？
そうそうそう、
すっげえ、もう体力余りまくった一家だな
そうそう、
へえ、もう兄弟いないよね
他に確かいなかったと思う
へえ、あ、じゃあそのなんて言うんだろう、その彼の、
うん、
なんて言うかな、サイト、
はい、なんだったっけ、インスタグラムとか YouTube とか、
そう、
はい、
そう、それを、なんだったっけ、移民の息抜きの、
はい、ツイッターで、あ、サイトにも、はい、
じゃあツイッターに、
貼っときます。
あ、はい、ツイッターとサイトにリンクを貼ってもらって、あ、貼っておいてもらって、置いてもらうんじゃないの、木村さんが貼っておくんだ。
はい、そうです、
ね、はい、なのでよかったら聞いている皆さんね、アクセスしてもらって、
はい、見てみてください、ね、
はい、すごい本当すごい、いい話聞かせてもらった、
はい、よかった、
ありがとうございましたはい、じゃあ今日はこの辺で終わりましょう。
はい、お話はカナダから雪村と
日本からムンゾーでした。
またね。